副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、ドバイに行ってきましたと。
おー、
この話をですね、ぜひ聞いてほしいなと。
はい、はい、
ドバイっていうのがですね、アラブ首長国連邦という国にあって、ね、
はいはいはい、はいはい、飛行機何時間ぐらいですか。
あのですね、往路が12時間。
12時間、
はい。はい。で、袋が9時間ちょいだったんですかね。
はいはい。まあ、地球回ってますからね。
そうなんです。はい。なんで、あの、スピードがね、はい、行きと帰りで時間違うんですけど、
はい。
思ったよりでも、あの、うん、快適でしたね。その、エミレーツ航空っていう、
はいはいはいはい。
あの、
大きい会社ですね。
大きな、はい、ドバイの航空会社があって、そこが、あの、用意してくれてる、エコノミーで行ってみたんですよ。あの、はいはい、ビジネスクラスしようかなと思ったら、5倍ぐらい値段が違ったんで、
エミレーツのそのビジネスとファーストクラスはすごいいいっていう評判ですもんね。
いや、めちゃくちゃいいんですよ。だから行こうかなと思ったんですけど、はい、ちょっと初心に戻ってですね、はい、あのコストがすごかったんで、うん、よし、エコノミーに行こうと思ったら全然あの、ストレスなくて快適でした。
はいはいはい、はい。
あの、日本語で映画も相当見られるんですよ。
はい。
で、普段僕と時間がなくて映画って見られないんで、
なるほど。最近見てないですか？
そう、見てなくて、はい、すごいいい時間ですね、うん、飛行機で。はい、あの映画、あの、12時間あるから、うん、で2時間ぐらい の, あの映画3本とか4本とか見られちゃうんで、
はい、
で2、3本見て寝るみたいなので、うんうん、すごいまあ快適だったんで、まあそれはおまけなんですけど、
はい、
あの、なんでドバイ行ったかっていうことですよね。
うんうん、
で当然あの旅行で行ったわけじゃなくて、
はい、
あの、リサーチのために行きました。
なるほど。
はい。で、リサーチっていうのは当然資産運用ですよね。
うん、うん。
資産運用、投資としての、あの、ドバイ、訪問だったんですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、あの、多分このリスナーの方は 99% ですね、
うん、
印象としては、なんかドバイ、怪しいなって、思うと思うんですよ。
怪しいイメージはなさそうですけど、高そう。何もかにもが高そう
と。高そうと、うん。間違いない。これはもう本当に高いんですよ。もう残念ながら日本に比べたら物価もちょっと高めですしね。うん、円安も相まってかなり、高いんですけど、あの、多分お金持ちが行く街で、
うん、
ね、いろいろお金がかかって、で、あと投資って言われたら怪しいみたいな。はい、怖いみたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。
っていうふうに思うかなと思うんですよ。
そうか。ドバイ関係の投資って聞くと、うん、確かにちょっと身構えますね。
そうですよね。
うん。
それはもちろんそうで、僕も、あの、それはやっぱり分からなくて、
うん、
まあ、懐疑的な面もあったんですよ、気持ちの中では。
はい。
は
いはい、
でも、まあ、ちょっととある、あの、貴重なご縁があって、
うん、
あの、ドバイのポテンシャルをちょっと聞いてたんですよ、去年。2024年にですね、
は
い。で、ちょっと自分の目で見に行かないと。あの、うん、ダメだな、ということで、うん、ドバイ訪問ということになったんですね。
はいはいはいはい。
で、あの、まあ、結論としてはですね、
うん、
ものすごく良かったです。
ほうほうほうほう。
もう、本当に行って良かったなって思うぐらい、うん、あの、知らないことばっかりでしたと。
なるほど。
はい。で、ドバイって、今どんな状況かっていうと、うん、
はいはいはい、
あの、日本の真逆なんですよ。
うんうん、
あ、これは場所が真逆って意味じゃなくて、
はい、
人、人口で言うとですね、
うん、
日本は残念ながら少子化でこう減る一方ですよね、今。
はい。
ですけど、ドバイは今増える一方なんですよ。
なるほど、なるほど。
で、これはもう国が、うん、あの、国策としてですね、
うん、
外国人を増やすと、決めていて、
うんうんうん、
で、あの、2040年までのマスタープランっていうのがもう出てきますけどね、ネットで叩けば。はい、で、基本的な、あの、方針としては、もう人増やしますと。
うん、うん。
もう国が決めてるんですよ、それを。
うん。もともと、その産油国っていうのは、
うん。
まあ、僕は子供の時はオイルが出てくるから、うん、左、うちはやでっていう生活をされてましたけど、それが枯れるかもしれないっていう話になっ って、このオイルマネーが潤沢なうちに、う
んはい、
そのしっかりとしたビジネスを作らなければいけないっていうのを、うん、一番初めに始めたのがドバイで、うん、今、サウジアラビアがそれに続いてるっていうイメージがありますね。
なるほど。もう本当その通りです。
はい。
なので、アラブ諸国連邦って基本的にはその石油大国というか、ねはい、油でね、すごい経済的に力を持ってるんですけど、
うん、
アブダビっていうのが西側にでかい、アブダビっていう街があるんですけどね。
はいはいはい、
こっちはね、今でもすごい産油国、うん、油が取れるので、うん、すごい、そっちで潤ってらっしゃるんですけど、
はい、
ドバイって今全然油は出ないんですよ。
なるほど、なるほど。
そう、なので、もう山本さんさすが詳しいですけど、うん、国王が、ドバイの国王が、はい、金融で伸ばすと。
うんうん、
このもう15年、20年ぐらい。そう、金融で、うん、世界の注目を集めると。
はい。
いうことで、天才的な、施策を、実行して、
うん、
で、もう世界中から、人や企業が集まり、
うん、
世界中のお金がドバイに集まってると、
うん。
っていうのがね、もう見事に形になってるんですよね。
うんうんうん、
だからそれがすごくて、
うん、
人口もですね、今から、15年間かけて、
はい、
おおよそ 80% ぐらい人増やすっていう方針なんですよ。
うん
だこれがもうまず大前提なんですよ。で、これは、地元の、アラブ諸国連邦のローカルの人だけを増やすんじゃないんですよ。
はいはいはいはい。
どっちかというと外国人。
うん。
外国人を含めて、人を増やしますと。
うん。
いうのを決めていて、続々と今、世界中から人が、ドバイに入ってきてると。で、
うん、そうですよね、オイルマネーがある国って、我々と想像つかないような暮らしだと思うんですけど、すごいお金持ちの方と一般の家庭もいるのもあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
一般の家庭の方も、今まで一回も税金払ったことないですとか、
そうそうそう。
もう税金枠も国が出してくれてるとかいう国が結構ありますから、カナダでお会いした方で、
はい、
学生で、
はいはいはい。
あの辺から来られてる方で、カナダで初めて税金払うっていう方いらっしゃいましたからね。う
ん、ええー。でもね、ドバイは、本当にそういう意味ではすごくて、
はい、
原則非課税なんですよ。
うん、
基本的に、個人の人は非課税なんですよね。
うんうんうん、
で、特にまずすごいの、ローカルっていうか、その地元の人、その、はい、ドバイで生まれた人っていうのはもう恵まれまくってて、
うん、
まず生まれると、
はい、
月30万円が約束されるんですよ。
おー
ベーシックインカム。
はいはいはい。
はい。なんで日本でいう年金みたいなものが、
はい、
月30万円ぐらい、もう、約束されて支給されるんですね。
はいはいはい。
この時点でも安心ですよね。
うん、確かに。
で、あと、ちょっとタイミングまで調べてないんですけど、
はい、
生まれたら、一人家一軒もらえるそうなんですよ。狂ってますよね。そう。
家、あ、なるほど。
家一軒、多分はいはいはい、家族を持ったりとか、成人したらなのかわかんないですけど、うん、ただ家をね、もらえるらしいですよ。
うん、なるほど。
現地の人に聞いたんですけど、で、はいはい、だから、毎月30万もらえるし、家も約束されるし、
うん、
で、収入に対して税金がゼロなんですよ。
は、
う、
い、
ん。所得税とか、まあ、日本でいう所得税、ね、住民税、うん、ないし、あと不動産買った時の固定資産税もないし、
うん、
あとは相続税もないんですよ。
うんうん
う
ん、
もう神がかってますよね。全部ないんですよ、税金が。
うんうん、
で、あとその地元の方は、公務員になる権利があるんですよね。
はいはいはい、はい。
なので、いろんな役所とかでお勤めできるんですけど、
うん、
そういう役所の人とかが、あ、年収方どれぐらいもらってると思いますって聞かれて、いや問題出されて、
はいはい、はい。
1000万以上あるんですかって言ったら、いや、人年収3000万です、みたいな。
その役所のお仕事されてる方が。
そうです、ね。年収で2500万とか3000万もらうんですって。
はいはいはいはい。
だからもう、現地の人は、もう本当に恵まれてる状態で、うん、
はいはいはい。
人生が安泰なんですよ。
うん、
で、国がもうそういう風に決めてるらしいんですよね。
うん、
まあ、まずそれ。で、すごい、少ないんですよ。全体の、ドバイの 10% ぐらいしかいませんので。はい、で 90% は外国人なんで。っていう街になってて、
うん。はいはい。
でも外国人の人たちも、基本的に富裕層が多いんですよ。
そうですよね、う
ん。はい。もうとんでもないお金持ちがみんな来るんですけど、これもなんでかっていうと、自分の国を非居住者になって、はい、ドバイに住めれば、
なるほど、
全非課税なんですよ。
うん、 なるほど。税金かからなくなる。
税金かからないんで、だから、日本人の人でも、やっぱり日本で税金がすごい高いから、非居住者になってドバイ住んじゃう人いますよね。
いらっしゃいますよね。ネットで結構その見るようになりましたね、そういう方を。
いや、増えてるんですけど、この人たちは非課税なんですよね。
うん。
いや、だからもう、非課税になるだけで、最高税率 55% まで上がるわけですから、
うん。
はい、あ。それがゼロになるわけですよ。
うん、うん。
すごいことですよね、これって。
確かに。
で、あと、すごいのが、清掃、掃除ですよ。
はい、はい。
あれ、すっごい綺麗なんですよ、ドバイの街が。
うん、うんうん
で。これがね、ついて最初に思ったのはこれで。
なるほど。
なんか街が綺麗だなって思ったんですよ。
うん、うん。
なんか僕、正直、結構なんていうんですよ、ゴミとかいっぱい落ちてて。
はいはいはい。
すごいビルとかの開発はすごいけど、なんか道路とかは、ゴミいっぱい落ちてるみたいなイメージだったんですよ。
はい。
なんですけど、全然そうじゃなくて、
うん、
道路に、本当にね、ゴミ一つ落ちてないみたいなレベルなんですね。
なるほど、なるほど。
で、空港出て、タクシー乗るともうね、花壇とかのお花がすっごい綺麗になってて、うわ、整備も行き届いてんなーって思ってたんですよね。
うん、
で、それをちょっと現地の人たち聞いてたら、はい、もうゴミ捨てると罰金だと。
うん、なるほど。シンガポールみたいになってるんですね。
あ、そうです。あら、似てますね。シンガポールと本当同じで、シンガポールって今もうすごいじゃないですか。デベロップメントもすごくて、はい、価格もね、不動産価格も上がりまくってて。で、あ、ドバイってちょっと遅れてシンガポール化してってるっていう感じですかね、今。
なるほど、なるほど。うん、
だからゴミも全然落ちてなくて、で、ゴミが落ちてるとすぐに清掃員が、ほうきとちりとりでこう、清掃するみたいな。
ディズニーランドみたいになってるんです
よ、ね。ああ、そうそうそう。本当にそうですよ。本当そう、まさにディズニーランドですよ。
はい。
国がディズニーランドみたいになってるんですよ。本当にすごいですよ。
なるほど。はいはい。
だからそういうなんか、細かいところまで行き届いてるなっていうのも感じるんですよ。
うん。
そう。で、街は、本当ディズニーランドみたいなんですけど、もうデベロップメントがすごいですよ。もう建物の建築ラッシュ
で、はい。建物はすごいですよね。本当に。日本では見たことないようなビルが、ボンボンある。本当にもう、イメージがあります。
このビルどんだけ高いのみたいな。高さもすごいし、だって地震がないらしくて、
うん、
建物もすっごい細く高く建ててもいいみたいなんですよね。
はい。
だすっごい高い、ビルやマンションが、もうそこら中でビシバシ建ってんですよ。
うん。
でもこれ全員誰かが建築してんだよなって、こう嫌になるぐらい、
はい。
すごい力がうごめいてるんですよ。
うん、
で、その、不動産たちは、みんなどんどん売れていくんですよ。
ああ、建てても建てても。土地はたくさんありそうなイメージありますからね。
あ、そうです。砂漠の中に建ってるわけですから、はい、もう、全体のまだ 15% ぐらいなんですよね。
うん。
シティ化してんのが。
はいはいはい。
なんで、その 15% の中で、もうえげつないほど建物が建ってるんですけど、
うん、
それがえげつないほど買われてるんですよ。
なるほど。
もう世界中の投資家たちとかがビシバシ買ってるんですよ、うん。
なるほど。
で、なんで買うかっていうと、価格が上がるからなんですよ。
うん。うん、
で、価格が、これも物件によったり、エリアによるんでしょうけど、
はい。
基本的にですよ。基本的にどこのショールーム、うん、どこのデベロッパーに説明聞いても、
うん、
年 15% 上がっていきます、みたいな。こんな感じなんですよ。
すごいですね。不動産価値が 15% 年に上がっていくってことです
か？上がっていくと。そう。しかも、低く見て。低く見ても、年 15% 上がってるんですよ。
うん、
マジっすかみたいな。じゃあ、これ今1億で買ったら、来年1億1500万ですかみたいな、
うん。
うん。いや、それ低く見て、そうだね。みたいな感じなんですよね。
なるほど。
で、例えば、3年後に竣工する新築タワーマンションみたいなのがあるわけですよ。
はい。
で、そういうのも買えるんですよ。今、行けば。
うん、うん、うん。それはその、レジデンス用みたいな。
あ、そうですね。僕が見てたのはレジデンス用で、はい、一般の人が住む用の、
はいはい、
マンションを買うっていうのも、案件があるんですよね、うん。
はい。
で、これはもう続々と売れてるわけですよ。
うん。
例えば、国営企業でナンバーワンデベロッパーが、MR っていう会社なんですね。
はい。
はい。ドバイで MR っていうと、一番有名な、うん、国営のデベロッパーなんですよ。
なるほど。日本で言うとなんか洗濯洗剤みたいなイメージがありますけど。
ありえる。
ドバイではそうなんですね。
はいはい、そう、ドバイでは MR っていうのが洗剤っぽい名前だけど、超一流の国営企業で、もうモンスターみたいな会社なんですよね。
うん、なるほど、なるほど。
で、ドバイのビルには MR、MR、MR ってもう書いてあって、そこら中で、要は MR がもう牛耳ってるわけですけど、
はい、
そのモデルルームみたいなのがあって、もうモデルルームは半端じゃないんですよ、うん、でかくて。 で、もうこの土地にはこれが建ちますっていうのがもう何十件も、何十件どころじゃないですけどね。もういろんな案件がもう嫌になるほど出てるんですね。
ドバイのモデルルームって中に入ってるものも凄そうですね。
いやもうね、半端じゃないですよ。もうね、模型からもう凄まじいんですよ。模型一つ、このマンションの模型一つで、これどんだけお金かけるんですかって聞いたら、はい、この一つの模型4000万円だよ、みたいな。
すごいですね、やっぱりその。
で、すごいですよ。ポチッと押すと、タワーマンションが、はい、ウィーンって二つに割れて、
はい。
中が全部見られるようになったりするんですよ。
断面図が。なるほど。はいはいはいはい。
で、ポチッと光って、今ここが開発中だとか、はい、ここがオーシャンビューだとか、もうとんでもないんですよ、模型も。
はい。
この模型1個で4000万円使っちゃうんですかみたいな。
はい。
そういうレベルなんですよ。で、世界中の金持ちたちが、いろんな人いましたね。欧米の人とか、あとインド人とか、
はい、はいはい。
もうみんな超大富豪ですよね。が、ビシバシ買ってんですよ、うん。その場で。買う買う、これ買う、これ買うっつって、うん。で、僕もその中で見てたんですけど、
はい。
その MR の物件とかだと、3年後に竣工するマンションを今買うじゃないですか、例えば。
はい。
で、3年後に売るとですよ。まあ、絶対じゃないのはもちろんなんですけど、
はい。
プラス 50% 普通です、みたいな感じなんですね。
プラス、
さっきの 15% でね、3年後に確かに 145% は、その通りで、それは悪く見てもそうだと。で、まあ、MR の人が、言うから、その営業トークももちろんあるんでね、全部真に受けちゃいけないんでしょうけど、はい、この物件はこういう理由なので、このマンションに、この特別ペントハウスは4部屋しかありませんと。で、これは、4倍になります、みたいなこと平気で言ってくるんですよ。
はいはいはいはい。
これ10億で買ったら40億です、みたいな。こんな話、されて、はぁ、みたいな。
はいはい。なるほど。
でも、これは普通にそうなりますとか、で、あと、その、日本で言うと、不動産業者さんが、レインズっていう、宅建業を持っている業者さんが見られるサイトがあるんですけどね。
不動産検索サイトですよね。
あ、そうです、そうです、うん。業者さんが使う不動産検索サイトが日本にはレインズってあるんですけど、はい、これのドバイバージョンみたいなのがあって。
おお、なるほど、なるほど。
そう。で、それはもう、国がコントロールして管理してるサイトなんですけど、うんうんうんうん、今、この値段だと。で、3年前、5年前は、この物件はこの値段だったと、はい。で、家賃はこうなってるっていうのは全部明らかになってるんですよ。
うんうん、
もう全部オープンなんですよ。
はい。
で、今後もこういう風に上がっていくって、もうそこに全部こう、なんていうんですかね、国が決めてるぐらいのレベルなんですよ。家賃も上がっていきますと。
なるほど。
物件価格もこうやって上がっていきますっていうか、上げてきますみたいな感じすら、とすら思えるぐらい、国がもう全部コントロールしてる感じなんですよね。で、そのルールに則って金持ちが買ったら、お金が増えて、で、その人たち、居住者になったら、非課税なんですよ。家賃収入も、売却利益も、すべて税金かかんないっていう中で、みんな物件買っていくんですよね。だから、それ上がっていくわ、みたいな感じになってて、ちょっともう途方に暮れるレベルです、だったんですよね。いや、なんだこの国は、みたいな。
はいはい。
で、まだまだ全然人が増えていくから、部屋が足んないんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。だからもう、マンションのデベロップメントがすごいのは、もうこれから倍にするんだよ、人口を。
はい、はい。
倍にするから、どんどん、マンションアパート建てますと。
なるほど。
なんかね、僕が感じたのは、日本で例えると、まあ、もちろんね、土地の形とか、全然違うんですけど、東京で考えたら、
はい。
なんかイメージは、まだ、なんかもう新宿しかないみたいな感じなんですよ。ドバイの街って。で、まだ銀座もないし、渋谷もないし、池袋もないし、上野もないんですよ。
なるほど。
まだ砂漠みたいな感じですよ。
はいはいはいはい。
で、そこが作られてるんですよ、今。
うん。
で、そこに人が増えていくっていうのを国が決めてるんですよ。うん、
はいはい。まあ、東京は日本中から人が集まりますけど、うんうん、ドバイは世界中から人が集まるってこと
ですね。そういうことなんですよ。うん、だからもう確かになっていう勢いが、感じられて、うんで、金融の世界ももうすごいわけですよ。
はい。
なんかそのね、ですね、ファンドみたいなところもいろいろ見学に行ったんですよ。
はい。
要はドバイのファンドとか、うん、外資系のドバイにオフィスがあるファンドとか。
はい。
に行くと、まあ、これもちょっとあんまり、不確実なこと言うね、適当に言っちゃいけないんで、おおよそで言いますけど、
うん。
日本じゃ考えられないような利回りが出るんですよ。
はい、はいはいはい。
日本で例えば投資信託やってて、まあ、S&P500 とかね、うまくやってる人でも、うん、うまくいけば 7%、10% 増えたりするとかありますよね。
7%、10% 増えるんですか？
そうね、7%、10%増えたら大成功じゃないですか。
あ、そう、そうですよね。はいはい、はい。
すごい成功ですね。普通、そんな成功ないじゃないですか。はいはいはいはい、日本の常識だと。はい、でも、まあちょっと数字はあえて言わないんですけど、うん、ドバイのファンドとかって、はい、もう、もっと上なんですよ、利率が。で、しかも、元本保証しますみたいな。
元本保証
そう。それを投資会社が言うんですよ。
はいはいはいはい。
本当ですかみたいなことで。
日本で元本保証って言われるともう、極端に怪しくなるじゃないですか。
そう。急に詐欺じゃないですか。いや、そうだ、ドバイ。
そうですよね。
で、そんなこと言うんだって、それをもう、超一流の、はい、誰もが知るビルとか建物の中に入ってるファンドがそういうこと言うんですよ。
うん、うん、うん。
だうわ、この場所でこれ言われると、ちょっと本当なのかな、みたいな。まあ、もちろんこれは、なんていうんですか、投資なんで、リスクあったりとか、なんかね、リーマンショックとか、みたいなことがあれば、一旦含み損出たりとか、そういうのはもちろんあると思うんですけど、
はいはいはい、
でも、そういうことを平気で言ってくる金融商品が当たり前にあるんですね。
うん、
で、これもその、ドバイにいる居住者の人たちは非課税でやってるわけですよ。
うん、
でも、そりゃお金増えるわ、みたいな、はい、仕組みになってて。で、夜の、その、ドバイモールとか、
うん、
そういう、モールがね、そこら中に作られてるんですよ。
はい。
まあ、日本でいうイオンモールみたいな。
うん、
イオンモールの10倍みたいなレベルです
よ
ね、うん。
めちゃくちゃでかい規模ですよね。
いや、もうね、半端じゃ、ドバイモールっていう、ドバイ1のモール行ったら、
うん、
もうね、なんていうんですかね、あれ。なんか、1日じゃ回りきれないようなモールですよね。
はい、はい、はい。
で、そこに行くとですね、
うん、
夜9時とか10時になっても、
うん、
もう人が溢れてるんですよ。
うん、もう逆に、その、うん、昼間に外出ていけないから、夜行くみたいですけどね。
うん、あ、そう、真夏は40度超えちゃうから、う
ん、はい。
外は本当にいられないらしいですよね。
うん。小学校夜からやる国ありましたよ。
うん、ああ、そうですよね。だから、
はい、
夜に活発なんですよね、確かにね。
そうです。
そうそう。昼間は暑すぎるから。で、僕が行った時期は、幸いにして、涼しい時期だったんで、
はい。
暑くても25度とか26度ぐらいで、
はい。
寒くなると10度台だったんで、全然快適だったんですよね、うんうん。で、いい時期に行ったんですけど、
うん、
まあでも、真夏は激アツなんで、はい、冷房キンキンの、モールにいるみたいなことが多くて、うん、で、すっごい人多いんですよ、とにかく。
はい。
で、国籍がもうね、世界中の、国籍、いろんな顔の人がいるんですよ。
うんうんうん、
で、物がめちゃくちゃ売れてて、
はい。
で、食べ物もすごいみんな、飲食店も盛り上がってるんですよ。
うんうんうん、
で、なんかケーキ屋さんがあってですね、ドバイモールに、
はい。はい。
で、有名なケーキ屋さんなんですけどね。で、そこなんかは聞いたら1日で売り上げ4000万って言ってました。
ケーキ屋が。
ケーキ屋
ってそのあれですけど、すいません。
そう、でもそうですよ。ケーキ屋さんで、1日ですよ、はい。月じゃないですからね。はい、うん、1日4000万売れるんですよ。ケーキ屋さんが。
そう、ケーキの単価も高いんですか？
高いです、高いです。一、ね、人、そうですね、あれ、いくらでしたかな？一人、やっぱり、ケーキと飲み物で、やっぱり3000円とか5000円は当たり前、
はい、はいはいはい。
ぐらいですかね。うんうん、だから、でも、もう、うなるほど人がいて、
うん、
もう世界中の、いろんな外国人がみんなむしゃむしゃ食べてるみたいな。
はいはいはい。
で、子供たちも、なんか夜9時とか10時でも、うん、なんか5歳児、6歳児が楽しそうにモール歩いてるみたいな。
ですよね。はいはいはい。
そうだ、結構夜行性なんですよね。
うん。
でもやっぱり、そのすっごい、経済活動が活発なのは、もう体感でわかるんですよ。
うん。
で、すっごい綺麗なんですよ。
はいはい。
そんだけ人がいてもゴミ一つ落ちてないんですよ、床に、
うん。
もう落ちたらすぐ掃除するみたいな感じで。はい、だから、なんかその国全体が、その規律を重んじてるというか、
うん、
国王がすごい力を持ってるんで、
うん、お金もあるでしょうからね。
そう、お金めちゃくちゃ持ってますから。
はい、超だからこんな国の設計ができるわけですもんね。
そうなんですよ。うん、で、そのさっき冒頭で言っていただいたようにね、油が出ないので、今、ドバイは。だから、
うん、
金融で、伸ばすって言って、
うん、
税制面をすごい優遇して、
うん、
外国人がビザ取りやすくなってて、
うん、
みんな集まるようになったんですよ、
うん、富
裕層が。で、税金がすごい、こう、かからない国で、皆さん集まってきて、で、モールがすごいいっぱいあるんで、
うん、
モールとかで皆さん楽しみながら、
うん、
で、みんなお金持ちなんで、どんどんお金使って潤って、
はい、
で、ドバイ全体がこう、どんどん右肩上がりになり、
うん、
で、人口はここから10年、15年増やしていきますと。
うんうんうん、
まあ、国が決めてると、いうふうな感じで、で、デベロップメントが進んでいて、どんどん不動産を建てていって、みんなそれを買うし、
うんうん、
で、家賃もすごいですよ。僕が、ここお世話になった、 あの、韓国系の億万長者がいるんですけど、
はい。
その韓国系の億万長者がですね、あの、うん、ドバイに不動産を今20室ぐらい持ってるんですよね。めちゃくちゃすごいですよ。
20室、はい。
そう、超金持ちですけど、ね、その人が言ってたのは、はい、毎年利回りが 1% ぐらい上がってるって言うんですよ。うん、あの、買った時、利回
り 1%?
はははそう、買った時 5% だったんだけど、うん、翌年 6% みたいな。
はい。
で、次の日 7%。あ、次、毎年、賃料上げてるってことですよね。
はい、なるほど、なるほど。
そう。賃料か、あの、日本よりも、家賃を上げやすいんですよ。で、賃料上げていくから、毎年 1% 上がって、今 12% って言ってたんですよ。マジっすかみたいな。こんなど真ん中に、ドバイの真ん中に、オークション持ってて、うん、利回り 12% まで上がってんすかみたいな。
うん。
嫌になっちゃうな、みたいな。いや、ほんと嫌になっちゃいますよ。
うん、
それぐらいすごいパワーがあって、
ま
あ、おまけなんですけど、あの、はい、あれですよ、その夜のお店の規制も厳しいんですよ。
うん、お酒飲むところっていうことです。
そう、お酒飲んだり、はい、お姉さんと遊ぶ、キャバクラ的なところとか、
うんうん、
そういうのもね、かなりルールは厳しくて、
はい、
お酒も飲める場所決まってて、ドバイモールも飲めないエリアが大きいんですよ。うん
はいはい。まあ、宗教によって飲めない宗教ありますよね。
はい、そうなんですよ。そうです、うん。はい。なんで、お酒飲むエリアもかなり決まってて、いるし、あの、夜の街もあんまりルールが厳しくて、なんていうんですか、こう、遊べないんですよ。
うんうんうん、
よくも悪くも。で、僕なんかそういうの苦手なタイプだから、
はいはいはい、
逆にちょうどいいんですよ。
うん、うん。
あの、安心だな、みたいな。あ、例えば子供たちが来ても安心だな、はい、この街は、うん、って思えるぐらい。治安がいいんですよ。
うん。うん
東京が世界で治安がいいランキング11位だったんですけど、
はい。
ドバイ6位だったんですよ。
なるほど。
だから日本、東京より治安いいんですよね、今、もはや。
なるほど。
だからね、すごい規律が、しっかりあって、
うん、
なんて言うんでしょう、ルールを守る国民たちは、すごい、こう、快適に暮らしてる。
うん。
で、みんなお金持ちみたいな。みんな笑顔みたいな、そんな感じだったんで、
うん、
いや、すごいね、ポテンシャルを感じたっていうね、話なんですけど、
うん。
で、いきなり皆さんに何かをね、案内するわけじゃないんですけど、
はい、
僕自身は、ちょっとドバイ勉強しようと思ってるんですよ、今後。
ほうほうほうほう
で、ちょっと不動産買ってみようと思ってますし。
ドバイでですか？
あ、そうです、そうです。ちょっと僕実験で、ドバイで買ってみたりとか、ちょっと金融商品投資してみようとか、
はい。
いうのはちょっとね、始めようと思ってるんですよね。
なるほど。
はい。なんで、そのあたりが、半年一年僕も勉強したり実践していけば、
うん、
だいぶこう、理解できると思ってて、で、もちろん皆さんが、やるやらないはもう、全然自由なんですけど、
はい、
情報としては、捉えといた方がいいだろうなっていう、結論なんですよ。
うん。
要はね、なんか、日本人が、その、なんていう、日本人にとって希望の光って言うと言い過ぎかもしれませんけど、
うん。
だいぶポテンシャルあるなと思ってて、
はい。
だから資産運用をちゃんとやったらすごいことになるなっていうのが分かったんですよ。
うん。
なので、僕はちょっと一回試しに、やってみながら、皆さんにもたまにこういう情報も提供できたらいいなって、
はい。
思ってて、将来ね、皆さんがもしかしたらドバイでも一部ポートフォリオを作るとか、
うん。
っていうのも、全然あり得るんじゃないかなっていう。
はい。
はい。それぐらい素晴らしいポテンシャルがあるのが、ドバイだったという感じだったというね、ところで。はい。ただ喋りたいだけなんですけど、これ。
何日ぐらいで行かれたんです？
一週間行ってきました。
あ、一週間。じゃあ結構ゆっくり見れましたね、いろいろ。
だから、もうね、結構見たんですよ。もう建物もたくさん見ましたし、そういう資産運用投資系の会社もたくさん訪問しましたし、いろんなお店行ったりとか、
うん、
あと海沿いのね、埋め立て地があるんですよ。
うん、
パームジュメイラという、国王が、
はいはいはい、
なんていうんですか、港未来とか、うん、豊洲みたいにこう、埋め立てして、
はい、
そこにたくさん高級レジデンスを建てるっていうのを、この15年ぐらいやったんですよ。うん、
はいはいはい。
で、パームジュメイラって言うんですけど、そこは、もう埋め立て地なんですけど、もう超富裕層しか買えない、レジデンスの、一等地になってるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、すごいですよ。ちょっとこれ、最後に言っとくと、パームジュメイラっていうその埋め立て地が、なんかね、ヤシの木みたいな形の土地になってるんですよ。
うん、うん、うん。
で、それを上から見られる場所があって、展望台が。
はい。
で、その展望台からその埋め立て地を見てたんですよ。
はい。
で、国王がこれ作ったんだ、と思って。
うん。
で、もう、何百何千と建物が建ってるんですよ、その埋め立て地に。
はい。
で全部ビラみたいに、こう、一軒家みたいなの建ってるんですよね。
なるほど、なるほど。
で、あれ、一軒家、一軒、二、三億するんですかねって聞いたら、現地の人に聞いたら、うんうんうん、いやいや、小林さん何言ってんすかと。
はい。
30億。そう、30億ですと。最低でも。何言ってんすかみたいな。30億ですかみたいな。
はい。
一番高いのは数百億ですよ、みたいに言われちゃって。あ、すいませんでした、みたいな。え、あの小さな一つのビラが30億するんですか、みたいな。そうですよ、はい、みたいな。何言ってんすか、うん、小林さん、みたいな。世界中の金持ちが買ってんすよ、みたいな。
うん。
だから本当に有名な、あの、サッカー選手とか、
はい。
あの、ああ、まあまあ、これ言っていいでしょうけど、クリスチアーノ・ロナウドが、
はいはいはいはい、はい。
その中の一つ持ってて、
うん。
で、何十億で買ったものが5倍になったみたいな話してましたけど。
なるほど。すごい世界、
ね。5倍ですよ、5倍。うん、もう嫌になっちゃうなと思って。本当に。まあでもそういうね、ポテンシャルがあって、うん、すごいこうね、可能性を感じたんですよね。
うん、
なんで、まあちょっとね、日本人からすると謎ですし、
はい、
よくわかんない場所なのかなと思うんですけど、うん、だから僕としては行ってみてすごい、あの、面白かったのと、可能性しかないから、ちょっと自分でいろいろ試してみようと思ってて、はい、たまにちょっとこの辺の情報も今後、あの、うん、発信させてもらうと、まあ、皆さんの参考にはなるかなと、思ってまして、うんうん、はい。まあ、今後そんな情報もご期待いただければなっていうね、ふうに思ってますという感じですね。は
い、なんか、自動車はランドクルーザーが多いみたいなイメージが僕ありますけど、自動車はどんな感じでした？
走ってました、走ってました。いや、自動車は、あの、ランクルも走ってましたし、あの、レクサスがめっちゃ走ってました。は
い、あ、日本車が多いんですか？
多いです。タクシーとかも、レクサスがね、多くて、ベンツ、レクサス、うん、まあ、確かにランクルもね、結構見ましたね。
うん、
で、あとね、あの、フェラーリとか、ランボルギーニみたいな、えげつない高級車。あれもね、あれもビシバシ走ってます。
はい。はい、YouTube 見てると、たまにあの、お金持ちが、あの、スピンさせて、あの、回転させたりしてますけど。
いや、でも、本当大富豪たちが、はい、あの、あそこで車買ったりとかね、いっぱいしてますね。いや、だからもう世界中のお金が集まるんでしょうね、あれ。ああ、だからもう、どんだけお金持ちがいるんだよっていうぐらいでしたよ。
はい。
はい。だそのパワーは半端なかったんで、ちょっと皆さんにも今後情報はお届けできればなと、うん。
はい。
はい。思っている次第でございます。
はい。まあ、すごく面白い話だったと思います。
あの、急にね、ドバイの話ですいません、みたいな、はい。はい。まあでも本当ね、皆さんにとっては、あの、プラスなりうる情報だと私は思ったんで、うんうん、はい、はい。またちょっと続編を。
はい。
お届けできればと思うんで、よろしくお願いします。はい、
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。